三遊亭満喫の満客満来。ゆうばしょう。そういうわけで、ゆうば兄さんのですね、ゆうば兄さんと二人会が6月29日月曜日でしたね、確かね、にありますので、その夕張さんとの、 思い出話をということですかね。夕張さんだから、二人会を、忍ばず寄せの、興行で年に1回やってるんですけど、夕張さんのとね、最初、一番最初の出会いっていうのは、僕が前座だった時に、当時のね、楽太郎師匠、まだ円楽になってなかったと思います、六代目円楽が楽太郎だった時と、米團次師匠がまだ、ね、小兵長だった、確かね、そういう会議だったと思うんですよ。 なんか記憶してるんですけど、僕が前座で夕張兄さんが二つ目で入ってて、確かそうだった。いや違う、僕も二つ目だ、あれ二つ目、俺おかしくない、前座いたのか別に。いやそんなことありませんぜ。あれおかしいな、全然記憶に残ってないってことかな。じゃあでもね、最初はホールのどっかの地方のホールの落語会で、僕が、マイクチェックのために講座に上がったんですよ。それで何かの話をやってたら、夕張さんが袖で声が全部同じになっちゃってるから、やり方をこういうふうにやってみたらっていうふうにアドバイスしてくれたの、前座の時に。それも本当に覚えてます。でそのさっきの小兵長、いやそれは全然別の話だったのかな。だってなんでそれで別だったのかなって思い出したっていうのは、僕ひらがなでキツツキって名前だったんですよ、間違いなく。なんでそれが覚えてるかっていうと、めくりの確認をしに行ったら、三遊亭、楽太郎、桂小兵長で、パッてめくったら、カツラキツツキって出てきたんだよ。あれカツラカツラキツツキってすごいアンバランスじゃないですか。まあ小五郎師匠とかもいるからいたからね、あれだけど、カツラとひらがな4文字でなんかすごいアンバランスな感じがして、カツラキツツキ、あ俺かこれっつって、でそれ一回そういうそれでひらがなでキツツキだったのを覚えてるから、その回じゃないのかなと思うんですけど、まあとにかく地方の落語会で最初にすごいアドバイスしてくれたんですよ、夕張さんがね。それでその次の記憶っていうのが、多分ね、大銀座落語祭りが昔あった時に、その前座で僕が入っていて、大打ち上げがあったんですよ、ものすごい大きい。もうそこはね、アンガールズの田中さんとか、私の記憶が間違っていなければ、歌舞伎役者の方とか、そうすごい大打ち上げなんですよ、本当に鶴瓶師匠とか、もちろんそういう、その当時で僕は北八師匠とか、結局のこと玉之助師匠とか、そこで酔っ払って夕張さんが真ん中に出て、おい夕張ってみんなに言われてる姿を記憶してます。だから僕は夕張さんがその当時すごいお酒飲んでて、でもう酔っ払いで、でその、今も夕張さんお酒飲まないんですけど、その当時そういう状態だっていうことを僕は知らないくて、でその時も別に悪い印象では ないんですよ。その夕張さんが酔っ払ってね、絡んでとか、そんなこと見たことないし、というのは多分その当時生きてたうちの小園ちゃんさんがよっぽど酒癖悪かったから猿之助兄さん、小園ちゃんさんの方がよっぽど酒癖悪かったから、全然酒癖が悪いって印象はないんですけど、その次にあったのが相模原の若手落語選手権っていうのがあって、それの決勝戦だったんですよ。決勝戦ってまあ若手落語家の選手権だから決勝戦っていうまあ言い方でしたけど、まあまあ落語会ですよ、賞取りレースの落語会で一緒になって、その後スピンオフみたいなので夕張さんと2人でっていうのも、あの確かね、Jコム、その当時の Jコムの落語会があって、そういう、なんだろう、順番だったと思いますけど、うん、ほら 噺家だから僕がよく言うようなその別に代わりが効くじゃねえかっていうそういうメンタルを受け入れるのって結構難しいんですよ。どうせ代わり効くじゃんみたいなのって、そうしたらだって本当に代わり効くわけだから、別にだって職業柄ほらこの人じゃなきゃダメだっていう、それは本当はこっちの方がっていう、そういうのはもちろんその瞬間瞬間の花としてはありますけど、でも究極言ったら別にそれもいいっちゃいいっていうのも自分らは商品側としたら思おうと思えば思えるんですけど、それをユーバニーさんはだからこそ話し家としての価値みたいなものを作ろうとするっていうかね、作ろうとするっていうか、こうだからそのなんか説明しにくいんですけど、僕喋ってる時に万吉さんはっていう僕のいいところを忌憚なく伝えてくれる、それって難しいんですよ本当に。話し家同士になるとすごい難しい、先輩がしかも後輩にそれを言ってくれるっていうのはすごい難しいことだと思う僕は。それを あなたはこれができる、じゃあ私はこれができるようになろうと思うとか、これができるっていうのが私はこれを磨いていこうとかっていうことができる兄さんなんですよ、もっとずっとね。だからそういうおおらかさがあって、多分だからそれはパフォーマンスとか考えりゃね、後輩のくせに生意気とかって言いたい時もあると思うんですけど、そういうこともひっくるめて、うん、君はこれができるんだ、で僕はこれができるんだ、じゃあやろうかっていうことができるっていう人なんですよね、ずっとね。僕はそういうイメージですね。だからユーバニーさんと二人会をやるとなんか僕もなんか伸び伸びできるっていうか、そうだからなんかこうただこう発言の端々にあんまり信用してくれてないかなと思う時もたまにないことはないんだけど、ユーバニーさんからこう話を教わってですね、ある時に教えていただいて、その直後にそのユーバニーさんと二人会があって、でその二人会の時に何マキさん何やりますかつって、もうじゃあこれやろうと思って、ああそう、うん、いやこの間教えた話をやるかもしれないと思って、そういうことしてくるかもしれないと思ってつって言われていやいやあれさ、そんなね、そんなゲスな人間じゃありませんぜとね、兄貴そんなことはしませんつって、だからまあそういうセリフもまっすぐにこう入ってくれるというかね、うん、だからなんか本当はそう思ってんじゃねえかなとかっていう感じにならないっていう先輩ですね。すごく僕は好き。楽屋とかで喋っててもその普通にあれどうやってやるのって聞いてくれるんですよ僕に、あれはどうやってやるのって。で例えば俺はこういうのがあんまり得意じゃないと思ってるから、こういうことは入れないで話を作ったりとかするんだよと。あなたはそれどうやってやってんのとか、なかなかそれできないと思うんですよね。貴重じゃないですかそういう先輩、ちゃんとした活動を一歩一歩やってらっしゃって、で尊敬してる先輩がそう言ってくれるっていうのは、だから年に1回のこの回も楽しみなんですけど、今回はもうだから何ヶ月か前にその二人会話はどうですかって言われて、はいじゃあ誰と一緒にやりたい、もう言う場合愛さんとやりたいですけどって言うじゃないですか、その永谷さんに。そしたらじゃあどちらから連絡されますか、私から連絡しましょうかって永谷さん言ってくれたから、じゃあ永谷さんに連絡お願いしますって言ったんですよ。そしたら後日会った時に、万吉さんありがとうございますと、だけどだんだん嫌になってきてるでしょつって、いや何がですかつって、だって永谷さんから連絡が来たってことはもう俺に電話するの嫌だと思ってるんでしょってそうやっぱバレましたかつって、いやいやそんな全然そんなことありませんよそんなんつってね、兄さんでやっぱ繊細なんですよそういうのはね。だからそれはだけどほら主催が忍ばず寄せの永谷さんだったから、永谷さんにからのオファーをしていただいた方が間に入るよりもそのスムーズだと思ったからですよって言ったんですけど、まあ終わったよって言ってましたけどね。でももうほら忍ばず寄せが終わった後とかに 今度じゃあ時間あるんだったらコーヒーでもとか誘ってくれたりとか、でもあのお互いにその全然違うパフォーマンスをする自然とできるっていう、そういう先輩ですね。自分の道みたいなのっていうの多分だって小遊三師匠のお弟子さんですから、あのそういう意味では道は小遊三師匠とは違う道を選んでらっしゃるわけじゃないですか。怪談話とか多分だからそれで悩みながらね、その先輩がどういうふうにキャリアを踏んでこられたとか、まあ失礼かえって失礼なこと言ってるかもしれないですけど、悩みながらそういうところにたどり着いてるっていうのが、あるから俺たちに対する優しさもあるんですよね多分ね。きっとなんかね、ボタン道路をおやりになる、まあ連続でやるんですけど、なんでそのやろうと思われたんですかって昔に伺ったら、たまたま本屋で全集を見かけてで買ったんですって。買ったらやんないとって思ってそういうきっかけだったんだよっておっしゃってましたけどね。その古本屋さんで見かけて買ったとね、面白いです。本当に、うん、本当に、うん、僕は尊敬してますね。だからもう毎年必ず1回ゆばやさんの胸を借りるというね、そういう二人会ができればいいなと思っております。じゃあねー。